先週の日曜日より伝道者パウロの書きましたフィリピの信徒への手紙を読み始めております。この手紙の一番最初のところにキリストイエスのしもべであるパウロとテモテと書いてあります。でしばしばパウロという人は自分の書いた手紙の一番最初にこのような自己紹介の表現を用いました。キリストのしもべパウロと、私はキリストのしもべである。でこのしもべと訳されている言葉は奴隷とも訳すことのできる言葉で、むしろそのように訳す方が普通だろうと思いますが、私はキリストの奴隷であると、パウロが手紙の最初にそのように書き記したとき、そこにどんなに深い誇らしい思いを込めたことだろうかと思います。でキリストのしもべ、私はキリストの奴隷であると、この表現のニュアンスをもう少しよく理解するために一つ思い起こしてもよいかもしれないことは、パウロがこの手紙を書いたのは牢獄の中で出会ったということであります。でそのことについてフィリピの教会の仲間たちも大変に心配をしていたようです。例えば先週も触れましたが、第1章の12節以下に、兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしいと、つまり私が監禁されているのはキリストのためであると、兵営全体その他すべての人々に知らわたりと書いてあります。兄弟たち、私の身に起こったことを正しく理解してほしいっていうんであります。私はキリストの奴隷であって、他の誰の奴隷にもならない。この世のどんな権力者といえども、キリストが私に与えてくださった自由を脅かすことはできないんだと、たとえ信仰の上に牢獄につながれるようなことがあったとしても、私はイエス・キリスト以外誰の奴隷にもならないんだと、根本的にその意味で我々は自由な人間である。そのことを兄弟たち、よく理解してほしいと、そのためにこの手紙も書かれたのだと考えることができると思います。でそのようなことを考えますときに、もう一つ自然と思い出されることは、パウロが初めてフィリピの町で伝道をしたときにもすぐにパウロたちは投獄され監禁されたということであります。そのあたりの事情を伝える聖書の記事を先ほど読みました。使徒言行録第16章の一部であります。先週の礼拝でもこの使徒言行録第16章のその少し前の部分を読み、パウロの初めてフィリピ伝道をした時のことを読みましたが、そのパウロが投獄され、逮捕され、投獄され、教会の仲間たちはどんなに心細かっただろうかと思いますが、そこで何が起こったかというと、26節、突然大地震が起こり牢の土台が揺れ動いた、たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまったというのであります。牢の土台が揺れ動いたというのは大変面白い表現だと思います。パウロたちの自由を束縛していたかに見えた牢獄が、ところがその土台から揺り動かされて、壁は壊れ、鎖は外れ、それもまたこのパウロたちが根本的にどんなに確かな自由の中に生かされていたかということを伝えるものだと思います。 面白いのはその後の話で、そのようなことが起こって一番慌てたのは牢獄を見張っていた看守であって、これはまずい、これはもうおしまいだと思って剣を抜いて自殺をしようとしたっていうんです。ところがそれを見たパウロが慌てて声をかけて、そんなことしちゃいかん、我々は逃げるつもりなんかないんだから、そうやって声をかけて、それで結局看守とその家族もみんな洗礼を受けてしまったという話であります。で、私はそこでさらにこういう想像をするんで、洗礼を受けたということはつまりこの看守とその家族もフィリピの教会の仲間になって一緒に教会の生活をして、そして後にこの看守もまたパウロの書いたこの手紙を他の仲間たちと一緒に読んだということだと思います。で、改めて不思議に思うことですが、聖書の伝える最初のフィリピ伝道の話というのは実はほとんどが牢獄の中の話なんであります。人間的に見ればパウロはフィリピに行っても牢獄につながれただけで何にもできなかったということになりそうですが、そんなことはなかったんで、むしろ牢獄の中でこそキリストの福音の力が遺憾なく発揮されたと。それは牢獄の外でパウロたちのことを心配していたフィリピの教会の仲間たちをどんなにか励ましたことだろうかと思います。で、言わでもないことですが、パウロがこのフィリピの信徒への手紙という手紙を書いたのはこのフィリピでの投獄とは無関係のことで、ずっと後になってからまた別の町でパウロが投獄された時にこの手紙を書いたという話です。ちょっと分かりにくい話で恐縮ですが、パウロはどうもその生涯で何度も投獄されたことがあったようです。で、それだけにしかしフィリピの教会の人たちはやっぱり心配したと思います。パウロ先生また投獄されちゃって大丈夫かなと心配しながらも、しかし自然と最初の出会いのことを思い出したことだろうと思います。そういうところでパウロは改めて私たちはキリストの奴隷なのだということを言わないわけにはいかなくなりました。どんなに頑丈な鎖につながれているとしても、我々はキリストの奴隷なんで、この世界にあるいかなるものも主が我々に与えてくださった自由解放の喜びを脅かすことはできない。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしいと書いてありました。私は今もキリストの奴隷として福音の前進に役立つためにそのお手伝いをしているんだと、そのことを知ってほしい。先ほど読みました使徒言行録の第16章25節以下ですが、その最初にやります25節というのは実は読めば読むほど不思議な情景を伝えていると思います。真夜中ごろパウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていたと、そういうのです。パウロとシラスが牢獄の中で賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちはこれに耳をそば立てずにはおれなかったっていうんです。その直前のところを読みますと、パウロたちはすでに衣服を剥ぎ取られ、鞭で打たれ、足には足かせをはめられていたと書いてあります。ところがそのような場所で彼らが歌っていた歌に 他の囚人たちが耳を傾けていた。一体何だろう、あの歌は。どうしてあの人たちは歌っているんだろう。何のために歌っているんだろう。誰のために歌っているんだろう。喜びの歌が一番ふさわしくない場所で、どうしてこんな歌が聞こえるんだろう。考えてみれば不思議な情景であります。しかしこれは私どものしている礼拝がどんなに麗しい、この世界のどこにも見つからない喜びを歌うものであることを見事に証ししてくれていると思います。そしてそれはまたこのフィリピの信徒への手紙の冒頭の言葉とも響き合うものがあると思います。フィリピの信徒への手紙第1章の3節以下で、私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っていますと、そういうのですが、何度も申しますように牢獄の中でそういうことをしていたっていうんです。パウロはいつも牢獄の中で感謝し喜びを持って祈っていたと、いつものようにであります。先週の礼拝でも触れました、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいという別の手紙にあるパウロの言葉を思い起こしておられる方もあるだろうと思います。そのような喜びの歌が、感謝の歌が、同じ牢獄につながれていた他の囚人たちの心を深く捉えたっていうんです。一体何だろう、あの人たちの歌は。囚人たちにもよく分かったのだと思います。あの人たちの歌声の中には、地上のものではない喜びと祈りと感謝があふれている。我々と同じように鎖につながれているのに、あの人たちの歌はどうしてあんなに明るいんだろう。それは一番光のないところに一番明るい光が差したような出来事であったと思います。今私どもの教会では、例えばこのパウロたちのように教会堂の外にまで聞こえるような大きな声で賛美歌を歌うことを自粛しておりますが、こういう聖書の記事を読みながら、やっぱり大きな声で歌わなきゃいけないんじゃないかなと、しかしそんなつまらないことを考えになる方はいらっしゃらないだろうと思います。問題は私どもがパウロたちと同じような喜びに生きているかということであります。祈りと感謝に生きているかということであります。その私どもの生きる姿勢が、ことに私どもの礼拝の姿勢が、隣でそれを見ている人たちの目を見張らせるような、耳をそば立てさせるような、そういう魅力ある姿を見せているかと、そういうことであります。しかし本当はすでに私どもにもそのような素晴らしい生活が与えられているはずなんであります。そしてそれをパウロは繰り返し喜びと祈りと感謝という言葉で言い表してくれましたし、そのような素晴らしい光栄ある生活を与えられた人間のことをキリストの奴隷という強烈な表現で教えてくれるのであります。今申しましたように、私どものうちほとんどのものは別に牢獄につながれているわけではありませんが、しかし私どももこのような姿で 喜びと感謝を表現することができる。しかもその私どもの隣にはいろんな種類の鎖につながれている人たちがいるだろうと思うのです。それはもう本当にいろんな種類の鎖があるだろうと思います。キリストの奴隷ではなくて他のいろんなものの奴隷になって、自分は実に不自由だと、すべての人がそのことに気づいているのではないでしょうか。そしてそのことについて無数の人が無数のことを言うんであります。例えば新約聖書が書かれた時代もそうだということになりますけれども、古代のギリシャの哲学者たちのある人たちは、本来人間の魂というのは自由なものだと、ところがその自由であるべき魂が肉体という牢獄にとらわれているのだと、それを解放しないといけないと考えました。でけれども、そんなことは実は魂とか肉体とかそんな小難しい言葉を使わなくたって誰にだって分かっていることで、我々人間を不自由にしているのは実は結局自分自身であると、そういう話でしょう。自分で自分を不自由にしている、自分の欲望が自分を囚人にしてしまっている。けれどももう一方で、私どもが人間として生きるときに一番不自由になるのは、そういう意味で私どもが一番煩わしいと思っていることは人間関係だろうと思います。人間関係というのは、つまり人間が誰かに出会うということは本来とても楽しいことです。幸せを生むことです。私どもの人生の豊かさというのは、ひとえにその人がどれだけ豊かな出会いを経験したかということによると思いますけれども、私どもの人生を一番不自由にさせる、悩ませる問題もまた結局は人間関係なんであります。互いに愛し合うことができなくて、何を言っても言われても疑心暗鬼になってしまうような人間の関係の中で、すでに我々は牢獄の中なんかにいなくたって、今はここで牢獄の中にいるような生活をするんであります。そしてそれは私どもの多くのものが多かれ少なかれ、もう体験的に知っていることだと思います。で、パウロが牢獄の中にありながらも、どうしてもフィリピの教会のために手紙を書かなければならなかったのには、やはりそれなりの事情があったようで、そのあたりの事情を暗示しているのは第2章の一節以下であります。第2章の一節以下にこういうことが書いてあります。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや哀れみの心があるなら、同じ思いとなり同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。いろんなことが書いてあるようですが、実はここに書いてあることは何にも難しいことはないんで、学校に行く前の子供にだって分かるようなことが書いてあります。ちゃんとお友達のことも考えてあげなさい。利己心とか虚栄心とか、わがままばっかり言ってちゃいけませんよと。けれども私どもが同時によく知っていることは、 そういう幼稚園児でも分かるような話が実は世界で一番難しいことなんです。その意味で先ほどから申しておりますように、我々は別に牢獄なんかに入っていなくたって実に不自由そのものであると、それを聖書は罪の奴隷と、我々は罪の奴隷であるとそういうんであります。ところが神はそのような私どもを愛して、その私どもの奴隷状態を解き放つために御子キリストをお送りくださったというのです。でそれが今日合わせて読みました第2章6節以下が書いていることで、このフィリピの信徒への手紙が一番伝えたかったことは、このところに凝縮していると言っても言い過ぎではないかもしれません。ついでに申しますと、この第2章の6節以下というのは当時の教会でよく歌われた賛美歌ではなかったかと言われます。それをフィリピの教会のために書いているということは、パウロもフィリピの教会の仲間たちと一緒によくこの賛美歌を歌ったということかもしれません。この賛美歌をよく一緒に歌ったねと言っているのかもしれません。そしてパウロがすぐにフィリピの牢獄に閉じ込められた時にも、シラスと二人でこの賛美歌を歌い続けていたのかもしれません。こういうふうに歌うんです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。でここにもしもべと、奴隷とも訳すことのできる言葉が出てきます。私どもの主であるイエス・キリストこそ、実は誰よりも徹底して奴隷の身分に自分を置かれたというのです。神の奴隷として、だからこそ神のご意志にのみ徹底的に従われました。そしてその神のご意志というのは、神が私どもを愛されたというその一言に尽きるのであります。神の愛が貫かれるために、ただその神のご意志に従うために、キリストは神の奴隷としての歩みを貫かれたのだと、そういうのであります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。でここに私どもの誰も知ることのなかった真実の自由があります。キリスト、神の御子キリストだけがお持ちであった真実の自由があります。それはもう一度申します、人を愛する自由です。そのために奴隷になる自由であります。へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたと書いてあります。そこには利己心も虚栄心もそのかけらもありませんでした。あるのはただ神に対する奴隷としての服従だけであります。神の私どもに対する愛が貫かれるためにそうなさったんであります。 このお方が十字架につけられたとき、誰もこの人のこの方のことを褒めませんでした。十字架につけられた主を見上げて、ああこの人は我々のために立派な犠牲の死を遂げてくださったんだと、そんなことを言った人は一人もいなかったんであります。私どもはきっと誰かの犠牲になるっていう時に、誰かのために自分が痛みを負うんだという時に、そういう時にさえ、そういう私の犠牲を誰が褒めてくれるか、誰が認めてくれるか、そんなことばっかり考えていると思うんであります。まさしく利己心と虚栄心の奴隷であります。けれどもキリストは私どもに対する愛のゆえに、一切の利己心と虚栄心を捨てて、徹底的に神の御旨に従順に従われたんであります。しかしまさしくそのような意味で、この方は私どもの誰よりも自由でした。それに比べて私どもの生活はどれだけ不自由なことでしょうか。そのような不自由から私どもを救い出すために、主イエス・キリストの十字架があり、神の奴隷としての服従があったのだと、この賛美歌は歌うんであります。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのです。このような歌を歌い始めるとき、しかし私どもはすでに罪の奴隷ではありません。パウロがこの手紙の最初に、私は、我々はキリストの奴隷であると、そう書いたとき、それは本当に誇らしい神の自由解放の救いを讃えるような思いを込めたのだと思います。奴隷の生活の特色というのは、我々には使えるべき主人があるということだと思います。私には主人がいるんだと。奴隷にはその意味で自分の生活なんかありません。あるのはただ主人のご意志に従うというだけであります。問題はしかし、どのような主人に仕えるかということです。我々はキリストの奴隷になるというのですが、考えてみますと、この方は一度も私どもを強制的に、暴力的に奴隷にしようとなさったことは一度もありません。しかし、もしも強制ということを言うならば、私どもはキリストの愛によって強制されてキリストの奴隷になったんであります。愛によって強制されるというのは少しおかしく感じるかもしれませんけれども、本当に誰かから愛された経験のある人ならわかるのではないかと思います。私どもの誰かがある人から本当に愛されて、命を捨てるほどの愛によって愛されて、今私がこのように生きているのはあの人の愛があったからだと、そのことを悟った人間はその後どんなことがあってもその人の愛を裏切るようなことだけは しないように、それ以外の生き方は考えにくくなるものだと思います。自分のことを一番愛してくれた人のことを思い、当然自分でもその人のことを愛して、ただその人のために生きる、その人の愛を裏切ることのないように生きる、もしそのような生活をすることができたとしたら、それこそが一番幸せな生活であるに違いありません。キリストの奴隷というのはそういう意味でしかないんであります。パウロという人はまさしくキリストの強烈な愛を受けて、だからこそキリストの奴隷となって、キリストの愛に全生涯を束縛される歩みを捧げることができました。私は自分を愛し、自分のために身を捧げられたこの神の子キリストのために生きるんだと。パウロにとってそれ以上幸せな生活を考えることはできなかっただろうと思いますし、しかもそれは私ども一人一人に等しく与えられている幸せな生活なんであります。そんなパウロたちがフィリピの牢獄の中で歌っていた歌というのは、このキリストの愛を体いっぱいに受けた者の歌であったのです。牢獄という人の目には一番不自由に見えるその場所で、喜びと祈りと感謝の歌を歌うことができました。キリストの奴隷として生かされている人間がどんなに確かな自由の中に生かされているか、どんなに確かな喜びの中に生かされているか、そのことを見事に証しする歌を歌うことができたのであります。そのパウロたちの歌が聞く者の心を動かし、ついには牢獄の壁をも破壊してしまったという聖書の伝える出来事は、今ここにいる私どもに無限の励ましを与えるものだと思います。お祈りをいたします。私はキリストの奴隷であると名乗ることのできたパウロの喜びと誇り等を学びつつ、これに驚きつつ、私どもも今喜んでこのお方に従うことができますように、私を愛し私のために身を捧げられた神の御子キリストの献身を賛美しながら、私どもも解き放たれて生きることができます。キリストの奴隷として自由に愛に生きることができます。主よ、我をば捕らえたまえ、さらば我が頭は解き放たれんと、今確信を持って歌うことができますように、感謝して主の御名によって祈り願います。アーメン。